父と子と聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今日はマタイの福音書の16章の13節から19節までを読んでいきたいと思います。教会歴上におきましては、使徒ペテロとですね、パウロのですね記念日というふうになっておりますけれども、では本文です。さてピリポカイサリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに、人々は人の子を誰だと言っていますかとお尋ねになった。彼らは言った、バプテスマのヨハネだという人たちも、エリアだという人たちもいます。また他の人たちはエレミアだとか預言者の一人だとか言っています。イエスは彼らに言われた、あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えた、あなたは生ける神の子キリストです。するとイエスは彼に答えられた、バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく、天におられる私の父です。そこで私もあなたに言います、あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれますと。この箇所はですね、まあその記念日の性質から、まあ、この箇所になってしまうんですけど、どうしてもねまあ、この箇所ほどと言ってもいいんですけれども、キリスト教の諸教派ですね、諸教派間の、ちょっとしたこう対立的なね要素を含んでいる御言葉もないのではないかと、まあ、そういうものの一つであると、大きな、ね、対立的な要素を含んだ一つであると、いうふうに読むことができますし、各教派に置かれまして、まあ、それぞれの、教派の伝統的な読みでですね、あるいは語学的な読みとかね、最近の、まあ、聖書神学的な読みで、読まれて教えられるっていうね、ことが延々と続いておりますので、まあ、この箇所をですね、まあ、各教派で共有していくかっていうことがね、まあ、そのまとまった単位ではかなり難しいんではないか。まあね、一つの大きな教派ごとでね、まあ、一つの教団ごとでっていうんだったらね、まだあれかもしれないですけどね、同じ立場の人たちを見つけることができるかもしれません。また、まあ、カトリックの場合だったら修道会にもいろいろな流れがありますからね、でもこういうところの読みは一致しておると思いますんでね、伝統的にね。ただプロテスタントとかになりますと、まあ、かなりこの読みがね、千差万別ということになりますけれども、まあかなり共通点も多いです。ですから大きな枠組みになってくると、まあ教派間での読み方の違いというものが顕著に現れて、それがイコールですね、まあ信仰告白だとか教会論に結びついて、さらには発展して制度や組織的な関係もうまくいかなくなってしまう。この点に関してはちょっと対話は無理だなみたいなね、いうような先入権を持っているのが私たちでございますが、あくまでも、私たちはね、上の人たちからこう言われたことをね、ただ鵜呑みにするのではなくて、きちんとこう学んでいく。誰から学ぶかというと、自分の所属している教派や教団、また制度や組織上の地位ある方々から、あるいは資格がある方々から学ぶのではなく、まあそういった方々の、意見も参考、教えも参考にしながらね、あくまで参考です。まあこれは絶対だって言ってしまうとね、ちょっとやっぱセクト的カルト的になってしまうのかなって、思います。あくまでも、キリスト者の自由っていう観点からね、キリストにある自由っていうガラテヤ書の精神からすると、やはり私たちはですね、ベレアのね、信徒の方々のようにね、使徒パウロが宣教した時にですね、本当に使徒パウロの説教が本当、 旧約聖書に書いてあるのかどうか、熱心に聖書を調べたとね、いうことですよね。まあまあ、マケドニア地方のベレアの諸教会のキリスト者たちのようにありたいと思うわけですね。使徒パウロの説教を単に頭から否定するのでもなく、単にですね、鵜呑みにするのでもなく、使徒パウロの説教を、きちんと自分自身で反芻し、咀嚼し、噛みしめて、果たしてその通りかどうか聖書を調べた、そういうキリスト者になりたいですよね。で、マケドニア地方の教会っていうのはね、今まで学んだ通りにね、第一に一番有名なのがピリピ教会ですね。ピリピの主教会の方々が、はっきり言ってしまえば、テサロニケの主教会の方々、あとベレアの主教会の方々が三大教会拠点としてですね、使徒パウロの宣教旅行を、大いに支えたわけです。あります。特にコリントの諸教会のキリストたちは頭がもうわやめちゃでしたのでね、使徒パウロに対するによって設立された教会であるにもかかわらず、その開拓伝道者本人を否定するっていうね、とんでもない状況であったわけですよね。で、そういうふうにトンチンカンなことをしているコリントの諸教会に対して多大なるこうね、説教や私牧的な書簡をね送ってやり取りをしていて心配してたっていうのがね、使徒パウロの優しさでもありました。で、その優しさっていうのは天井知れずでですね、本当に他の諸教会から奪い取ってまでも、自分のお仕事だけでの給料だけではとてもじゃないけどあなた方に奉仕できないから、他の諸教会、すなわちマケドニア地方のピリピの諸教会、テサロニケの諸教会、ベレアの諸教会からね、奪い取ってでもあなた方に対する奉仕のね、お金を得たのであると、物資を得たのであると、あなた方に一切負担をかけなかったことはごめんなさいっていうふうに皮肉を言ってますね。私たちもまたですね、そのように恥じるような、伝道者やね、予言的な牧師説教者たちの声に耳を傾けて、へりくだって傾けてですね、この人たちを養ってあげているからね、俺たちの言うことを聞けよとかね、あるいはね、もう神から派遣されてるんだから自分は養われて当然だと、だから私の、説教やね、また私牧には完全に服従するようにとね、こういうのは本当に両極端なんですけれども、結局のところは人間が主体になっているということにおいて、ものすごく教会、的にはとても信仰が弱い状態、コリント化が進んでる状態っていうふうにね思います。でもそうであったとしても、パウルはコリントの諸教会に対して、コリント化が進んでいる教会に対して、あなた方は教会じゃないよ、救いも危ないよとは言ってない、ね、ありとあらゆる罪が、ありとあらゆるスカンポンタンがもうコリントの諸教会にはあったんですよね。もうパウルがもう本当にですね、ローマ書においては福音の、秘義に関してね、これでもかというぐらい語ったパウロが、コリント書においてはね、第一書簡、第二書簡においしか残っていませんけども、この2書において、これでもかこれでもかっていうくらい、このローマ書の福音の真髄ってものをね、私牧の中で実践してる。だから説教っていうのは福音の真理を聖書から語るものでありますし、同時に聖霊によって語らされていくっていうものでもありますからね、一切自分自身の、意思だとか、他の人の顔が説教中に思い出すなんて説教者がいたらですね、それ説教者かどうか怪しいですよね。ちょっと、自分の体験しか言えないし、自分と関与したね、説教者の方々しか知りませんけどね、私牧者の方々が、それでも結構な数いると思ってます。でもそういう人たちの特徴っていうのは、私から見て人間的にこの人どうなのかなっていうふうに思う人もたくさんいるし、牧師って変な人が多いんですよね、説教者ってね、それをね、変な人だって言われて、普通の信仰者の方々なら その通りです、私は変な人なんでございます、キリスト以外目がないんですって言えたら立派な方ですね。本当に砕かれた方です。偽善じゃなくてね、心からね、私はキリストばっかなんですと。でもこれ普通のね方々に言うとね、なんだとこの野郎みたいな感じでね、怒られてしまうからね、まあ、あえて言わないでおくんですね。もう言ったらでも砕かれてお得なんですけどね、言われることって本当言われてるうちが花ですからね。あの信仰の先輩者やあるいはその献身者の方々にですね、ガツンとこう言われることを通して砕かれ、そして精霊に満たされるっていうことはね、とても良いことなんです、本当はね。だから怒ってる暇があるのであるならば、頭を下げてですね、ひれ伏して、祈り心で、砕きを受け入れますと、あなたのねお言葉通りになりますように、フィアットと、こういうねマリアのような信仰をね、持ちたいものでありますよね。そうですね、キリスト教の信仰に関する基本について、考えてみたいんですけれども、やはりですね弱さに徹するということだということを最近考えさせられています。実は前回の、昨日だったかな、収録においてまあ、かなり駆け足で、時間も私にしては珍しく、まあ主日とかのね礼拝ではもう3時間4時間超える時もねおかしくなくて、データどうしようみたいな感じでね、そういう心配してるぐらいなんですけれども、たかだか30数分だったと記憶しておりますね。でもそのたかだか30数分でも最初から最後までまあほとんどあまり、もう本当にね原稿通りに、アドリブというかね精霊によって語ることも、なかなかせずですね、力を込めてこう説教させていただきました。でもね本当にあの時は、自分自身の、まあ、その霊的状態とか心理的な状態とかがですねすごく苦しい状態でした。なぜですか、どうだろうか、本当にねあの聖書の解き明かしできるだろうか、奉仕ご奉仕を神様に対して捧げることができるだろうか、もう頭が本当にもうかすれるというかね、こう意志が揺らぐというかね、それでもやはり神の言葉に取り組まねばっていう使命感で、させていただきました。あのあとまあそうですね、あの収録音源を聞きながらですね、仮眠を取ったりですね休んだりしてたんですけれども、まあ、とても忙しい日でもありましたしね、とてもちょっとこうかあの祈り心にならざるを得ないようなね状況もありましたんでね、まあ、音源を聞きながらですね、収録を聞きながらまあその寝たんですけども、全然ちょっとこう頭にね入ってこないで、夢の中でなんか声が聞こえるなみたいな感じでね、かなり体は疲れましたですね。で今日なんですけれども、今日もまあ、毎日のようにいろいろ教会というような問題がありまして、問題がない方がねおかしいと思うんですけどもね、まあ問題がありましてね、まあやはり、その苦しみの中でとても体がね、疲れてしまったわけです。でまあ、ちょっとこう私もですね、まあ、難病とか持っていて、まあ、症状が出たりとかですね、まあ、朝からとても苦しい目にあって、本当につらかったですしね、準備をしている時もやはり、少しずつ落ち着いてはきましたけどね、どうしよう、自分の中には答えがないな、神様どうすればいいですかっていうね、思いでね、だから本来だったら昨日収録できたのは本当に奇跡というか、そこまでこだわる必要があるのかっていうふうに言われても致し方のないことを休めばってね。でも自分は本当に弱いので、弱い人間なので、まあ人から弱いねって言われたらそうなんですって、もう涙ポロポロっていうような存在にすぎません。あなた弱いねって言って怒ってる暇はちょっとないというかね、 不正に関してはちょっとまた違いますけどね、やはりね、相手の言い分も聞きますけれども、やはり自分自身の存在自体は弱いので、まあ、体も弱い、心も弱い、まあ、霊性も弱いということね、信仰も弱いということで、まあ、昨日は心身が疲れてですね、また今日は体がとても、まあ、疲れてですね、今日もできるのかなというふうにねすごく思いました。いろいろ用事もね、重ねて重ねね連日あったりなんかしてですね、そういう時にねやはりまあいつも思うんですけど、弱さに、負けることなく徹していくっていうことですね。弱さから逃れるっていうことじゃなくて徹していくっていうことですね。弱さを覚えるならばまだまだ弱さに甘いんですよね。キリスト教の信仰の基本は弱さを覚えたらどうしようこうしようって考えている余力があるぐらいならさらに弱さに徹せよと。そしてキリストの十字架の死の無力さまで落ちていこう、そう聖霊は導くはずです。本当にキリストの十字架をね語られている教会の信徒であるならばね。で、私は説教者としてキリストの十字架以外は語らないというふうにね召されております。まあ、そのプロセスでね自分自身が受けてきた導きの体験のもろもろなどをね、時に真剣に時に面白おかしく、言わせていただくこともございますけれどもね、そういう事例そのものをの言葉に、こだわるのではなく、私の本意というのは真意というのはね、そういった弱さのもろもろの体験を、まあ開示することによってですね、キリストの、十字架へと、どうか読み取って、信仰キリスト信仰というものを学んでいただきたいという思いでね語らせていただいておりますね。で、下手に教会の出入りが多い割に、まあ、15年というね歴史がありますのでね、教会の基本的な教理に関して、あるいは教会が体験した、まあ、その教会員たちの、まあ、出入りに関して、あるいは至睦状況や説教に対する反応、愛の交わり、喧嘩いろんなことでね、知らない方々の方が多いし、実際のところは私しか知らない、今の状況だね、今の状況だ。古い時のことも知っている人もいるんだけれども、そういう人たちは新しいことを知らない、新しい人たちは新しい今の教会の姿を知ってるんだけど、古い時の教会の姿を知らないから、もっともっと弱かった時の教会の姿、私の姿っていうのを知らない、ということでね、もう本当に自分自身が本当にキリストにあってしっかりしなきゃなっていうふうにね思いますけど、しっかりするっていうのは立派になるとかね、力強く男らしく立つとかそういうことではなくてですね、まあいつも私が追い込まれた時にまあ自然に精霊によって導かれる弱さに徹するかいかなか、強がる暇、強がったらもうそこで教会終わりですね、教会員の方々は出入りが激しいので、まあ私がね、一人ぼっちになった時もありますしね、まあ、不思議に歴史の中、教会史の中においてはね、一人以上はねメンバーが与えられて礼拝が途切れたことはございませんけれどもね、そういう時にやっぱりそのたった一人二人で何ができるんだろうかっていうふうな思いがよぎる時がありますけども、まあ、そういう時に弱さに徹する、よくですね。ですからしかしながら誤解する方々も言ってて、弱さとは自己卑下であるっていうね、弱さとは意気消沈であるとかね、まあ、そういうことではないということは注意したい、ことですね。私たちの弱さとは肉体的な、心理的な、あるいは環境的な、それとも対人関係的な、障害や病気など、弱さというものは多岐にわたります。しかしそれらの弱さをありのままに受容して、 共存させていくことが、個人的な次元においても教会共同体的な次元においても望まれることでもあります。なぜかというと、ありのままの弱さっていうものを、それは一人一人違いますけれども、まあ、自分だけどうしてっていう人はやはりね、やはり、信仰をやっぱりゼロから学んでね、いかなきゃいけません。キリストの十字架がもっとはっきりしていきたいものですね。ありのままの弱さをキリストの愛によって受け入れさせてもらうと、受容していくと、共存することを許すと、いうことはですね、個人的な次元での話でもありますが、個人的な弱さというものは共同体にも影響を及ぼすんですね。その個人がその自分の弱さを許容し、受容し、共存させているのであるならば、周囲の人々の励ましになります。ああ、自分たちは傲慢にも自分の弱さというものをありのままに受容していなかった、あの人のように共存させることも知っていなかった、そもそも弱い人と強い人である私とが一緒にいることを、どこかで区別し差別していた。なんであんな弱い人の面倒を見なきゃいけないんだと。しかし教会というのは強い人のと弱い人の共存共同体でございます。で、弱い人に関しては個人的なレベルで、その弱さを主にあって受容させて、自分で受容することはできない。主にあって病気の、とか障害を受容していく必要がございます。そうすると共同体におけるね、キリスト者たちの仲間がね、キリスト者の仲間が変わっていく、励まされていく。でも逆に個人的なレベルで自分の弱さを認めない、そんな弱さなんてないんだ、弱さを認めることイコール自己卑下なんだみたいに強がってしまうと、共同体の次元において相手の弱さを認めることができなくなってくる。なんでこんな弱いやつと一緒にいなきゃいけないのかと、共存を、弱い人との共存を否定するようになってくる。なぜならですね、この弱さの、ありのままの弱さを受容させ共存させていくっていうことからはですね、個人的にも共同体的にも、例えばですね、こういう形で現れるんですね。例えば自分が弱いっていうことの意味として、癒される、癒されない、ね、癒される人は強い人だ、癒されない人は弱い信仰の持ち主だ、あるいは幸せである、不幸である、外見だけでは判断してね、あの人幸せそうにしてるからキリスト者の鏡だけど、私は不幸のどん底だからね、卑下して当然でしょ。で、卑下イコール弱さなんだと。あるいは成功する、失敗する、ね。あの人成功してるけど私失敗してるもんねって。やってらんないよこんなのは。っていう個人のアイデンティティ、キリストにある新しいアイデンティティが腐敗しきってしまってると、肉に根付いてしまってるものであるとね、霊に根付いて、霊の果実を結んでない場合ですね。弱い人っていうのは強い人を僻んでしまうわけですよね。そして僻まれれば僻まれるほど難しい人だなって、共同体の中で、教会の中で弱い人たちっていうのは区別されたり差別されたりして、強い人たちから、あの人たち本当に問題児だよねっていうふうに、所払いされてしまったりとかね、煙たがられたりしてしまったり、いじめられたり、するわけですよね。で、こういう考え方、弱さに関するこういう安直な考え方のことを、二項対立の図式的思考っていうふうにね、とりあえず言っておきましょう。何事も白か黒かで判断して、白だったらいいけど、黒だったら全て自己卑下の世界に入ったり、あるいはその、黒の立場から白のね、人たちをこう羨んだり、攻撃したりする。でも白の人たちはですね、そういうことが厄介だからですね、黒い人たちに対してですね、いじめていくと、これも二項対立で、教会の中ではこんなことがね、蔓延してるわけでありますけどね、そうなってくると強い人、弱い人、男か女か、障害持ってるか持ってないか、もういろんな対立があってね、 その対立っていうものを放置していくとどうなるかというと、共同体において、まあ愛の共同体にはなれないっていうことになりますよね。互いに愛し合うことができない。教義は正当かもしれない、ベソ教会にね、正当教義でね、男子たちを次々と跳ね返していくことはできるかもしれない。しかしあなたは初めの愛から離れてしまったと。でこれ共同体としての教会にキリストが言われたことではありますけども、個人としての信仰においても二項対立の図式的思考はやめましょうねって。強いならその強さは弱い人のためにあるわけです。弱いならその弱さは強い人が、その弱さを持ってね、まあ皆の愛を引き出す引き立て役になるわけですね。でこういった二項対立の図式的思考こそが自分自身の諸問題の苦い根、なのであります。ローマ書の7章の15節飛んで19節、私には自分のしていることが分かりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っていますと。まあ両方ともですね、こういう二項対立の図式的思考の結果であります。でパウロはですね、まあ今回ペテロと、パウロのね記念日ということですから、まあ連携させながらね、導かれていきますけれども、ガラテヤ書の5章の17節に、そういうふうに二項対立に陥ったらね、全ての歩みがストップしてしまうから、こう言います。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この2つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなりますというふうに結論付けております。だからどうすればいいのかっていう前に、まずこの2つのは互いに対立している、肉と霊は対立しているんだと、いうことを認識することから第一歩が始まるわけですね。キリストに対する信仰で、もし私たちが本気で試練や問題を突破したいのであるならば、脱出の道、すなわち聖霊によって導かれ生きること、これしかありません。これこそ2つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなるという試練というかね、信仰の停滞、肉と霊のがんじがらめの対立事項、綱引きみたいな対立事項に終止を打つ唯一の脱出口であります。聖霊によって導かれ生きること。じゃあどうすればいいのか、一つ条件があります。言うまでもなく、聖霊にの導きに従う信仰と、それに伴う実践的な服従が不可欠だということですね。聖霊によって導かれましたから、こうしますああしますっていうふうに安直に語る人、結構簡単に語ってしまう人いますけどもね、そんなに神様に対する畏怖がないのかっていうふうに思ってしまいますね。フレンドリーすぎてね、友達家族なんていう言葉がね、ちょっと一時期流行ったことがありますけどね、やはりその確かにフレンドリーであるということは家庭においても教会においても良いことです。それはね、しかし親しき中にも礼儀ありっていうことです。で第一コリントの愛の章たる13章においても、愛は礼儀正しくって、この愛はアガペの愛ですけどね、礼儀正しいわけですね。じゃあ神の愛っての具体的に何かっていうと、ローマ書を読むまでもなくてね、神の愛の中心っていうのはイエス・キリストなんですよ。だからローマ書13章の愛の定義っていうのは、ね、全てこの礼儀正しさも含めて寛容さも含めてね、全部イエス・キリストのご人格そのものだということですね。で私たちが聖霊に満たされて、聖霊の導きに従い、信じ信頼し服従し続ければするほど、キリストの似姿へと変えられていく、キリストにある礼儀正しさへ変えられていく、ヘブル書の4章の15節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、全ての点において私たちと同じように試みに遭われたんです。 ここで試練の中にある私たちは一人でないということがあります。試練や試みにあった時にキリストが先んじてその試練を味わってくださっている、ここに望みがあるわけですね。で、何よりも大切なのは、試練において私たちが、挫折するか、倒れてしまうか、あるいはそのまま立ち続けて歯食いしばって頑張るかという話ではなくてですね、大切なのは信仰でも不信仰でもそういうふうにアップダウンが激しい時あります。私たちは自己卑下したりとか得意満面に高ぶったり、そういうのありますよ。でもそのような状況下の中で、まあその笑顔がね、本当に満面の笑みになる時もあるし、誰にも慰められても拒否するほどの悲しみの深淵に伏してしまうこともございます。これは私の体験です。そしてあなた方の体験でもあります。だから何よりも大切なのは悲しむこと自体、ね、喜ぶこと自体、そういう喜怒哀楽自体ではなくて愛なのであります。しかもそれは愛の情ではなくて神の愛なのであります。人間の愛ではなくてキリストの十字架の愛なんですよ。罪と同時にですね、私たちは罪罪罪っていうふうにねこだわる時もありますけども、悲しみに沈んでる人たちに対してね、しぼく理論みたいな形でね、なんかこう進学校とかね、いろんな教育機関でね、キリスト教のことを学んでね、杓子除菌、愛もなくね、あなたは罪人だからっつって悲しんでる人に対して、呼ぶ気ちゃんと読みなさいよって話ですね。呼ぶの反論に合いますよ、その人から、人々から。愛のないおせっかいなんてのはもうね、ない方がいいですよね。罪罪罪とキリスト教を言う時もあります。罪を自覚どうしてもしないでね、傲慢になってる人には対しては特に有効です。本気で信じたいのであるならば悔い改めていこうね。でもね、悲しんでいる時に、落ち込んでいる時にって言った時にね、もちろん罪を犯した時もそうですけどね、やはり大切な愛だけで、愛に満たされていくとどうなってくるとね、罪の告白と同時に弱さの告白もしていいんだ、そのような神様なんだ、罪を許す神様であると同時に弱さに同情してくださるキリストなんだ、これを心的な慰めとして受け入れることで、他の慰めを必要としているたくさんの人たちに私たちは慰めをキリストにあって、キリストを同感としてですね、流していくことができるわけです。第一コリントの10章の13節、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。本文の13節になりますけれども、さてピリポカイサリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに、人々は人の子を誰だと言っていますかとお尋ねになった。で、ここでちょっと基礎知識というか、ピリポカイサリアの地方に行かれた時というふうにありますが、ピリポカイサリアという、都市はですね、主がその宣教活動において、最北の地に、ありました。宣教活動の中で一番の北側の地、これがピリポカイサリアです。もともとこの地域は、この町はパネアスっていうふうに呼ばれてたんですけどね、聖書にも登場するヘロデ大王がですね、紀元20年に、皇帝アウグストゥスからですね、このパネアスの町々を拝領し、アウグストゥスの像を設置した神殿を建てました。そしてその後、それでもまだパネアスって呼ばれていたんですけどね、その後ヘロデ大王の息子の、3人いたんですけどもね、そのうちの、次男坊であるヘロデ・ピリポという人が、このパネアスという町を拡張して、カイサリアっていう名前に変更しました。 ただしですね、北側のそのカイサリアと同時に南方には地中海に面した同じ名前のカイサリアっていうのもありましたから、それとその町と区別するために、ヘロデ・ピリポは自分の名前を取ってピリポ・カイサリアというふうにね、町の名前をパネアスから変更したのであります。はい。でちなみにアウグスティスは、そのね、ピリポ・カイサリアの神殿に、まあ、その像が安置されているわけですけども、存命中アウグスティスはですね、次の皇帝にティベリウスっていう人、まあ、これも聖書にね、には出てきたかなクラウディスは思い出して、分かるんですけど、確か出てきたような気もしないではないんですけど、出てきましたね。ティベリウスを次の皇帝に指名したので、初期には関係が良好でした。でもティベリウスがですね、アウグストゥスの娘ユリアと結婚していたんですけども、まあ離婚しちゃったんですよね。それでアウグストゥスはとても怒りまくってね、亡くなったんですけども、ティベリウスはその、初代皇帝のアウグストゥスの娘ユリアと離婚したという汚名がありましたので、晩年のティベリウスは周囲からも孤立してしまったという歴史の残酷な事実が、ございますね。まあ、いずれにせよですね、このヘロデ・ピリポですね、ユダヤ族州を治めていたヘロデ・ピリポも、ユダヤ族州じゃない、ピリポ・カイサリア地方ですか、政治にね、2人の皇帝のね、まあ良好仲良しと、敵対にという政治に翻弄されたことでありましょう。でそのような政治権力の中心地、いわば皇帝礼拝の中心地において、主イエスは他の誰でもない、弟子たちに質問したわけであります。まあもちろん弟子っていうのは、まあ、テティスという言葉ですから、何度も言うように学ぶものであります。でも何か知識を学ぶということではなくて、ね、学者になるっていうことじゃなくて、キリストから学ぶもの、ね、学があろうとなかろうと、資格があろうとなかろうと、何にもなくてもね、うん、まあキリストから学ぶという一点においてね、私たちは主の弟子なわけですよ。で主は私たちにも、現代の私たちにも御言葉を通して質問しておられます。13節、人々は人の子を誰だと言っていますか。でここで思い出すのが使徒の働き9章1節から6節ですね。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅かして殺害しようと息巻き、大祭司のところに行ってダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの3つのものであれば男でも女でも見つけ出し縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が主よ、あなたはどなたですかというと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことが告げられる。イエスを迫害していた時のサウロ、またパウロはですね、復活のキリストと出会った時の第一声がですね、もう立法において同僚の中でね、同期の中でね、主席だったにもかかわらず、ガマリエル門下のね、歴史上名を馳せたガマリエル門下の神学校のね、最優秀、まあ、主席だったにもかかわらず、ね、同じ学年の、主よ、あなたはどなたですか、イエス様のことが分かんなかったんですね。神のことが分からなかったんですよ。なぜか御霊によって使えず、言葉面だけを追ってたからですよね。伝承だけを追ってたからですよね、うん、主の御心を求めていなかったからですよ。そして主の啓示を理解しようともしなかった。で本当にね、人々は人の子を誰だと言っていますかというこういう質問っていうのはね、サウロをね引き合いに出すまでもなくね、私たちの心に届きます。 で、この質問を境にして、今まで無数の病者の癒しをイエス様は行っていましたね。また困窮にあえぐ人々への救いなどね、主は民衆に直接仕える無償の奉仕活動は一旦終わりを、告げたわけです。じゃあピリポカイサリアの町々を巡るって、まあ、教会福音書の並行箇所に書いてありますけども、ピリポカイサリア地方の町々を巡るこの 旅の目的は何だったんだろうか、民衆に直接使える奉仕活動は、一旦終わったわけだけれども、このピリポカイサリアの町々を巡る旅の目的は何でしょう。それは少数の弟子たちと日常生活を共にして彼らに何事かをその胸に封じ込めておこうとしておられる様子が伺えます。何だったんでしょうか。それはイエス様は弟子たちに重要なことを教えようとされていた。今までも重要なことを公に民衆たちに直接使えることで教えていたわけでありますけれども、そういう大規模な宣教旅行は一旦終えて、ピリポカイサリア地方の中で少数の弟子たちと寝食を共にしてね、ある教えを封印しようとした。でイエス様は、イエス様ご自身に対する今までの民衆たちの評価、人々の評価、特にピリポカイサリア地方の人々ところにも噂は広まっておりますから、さまざまな見解を見渡した上で最終的に弟子たち自身の見解を問うております。私は誰だと思うのかということですね。で今までは主は民衆に対する外面的な活動をしていただけでした。でもそこから弟子たちへの継承ですね、イエスとは誰なのかというその答えの継承が課題となっている。これが今回の16章の13節から始まる記事の主題というふうになります。14節、彼らは言った、バプテスマのヨハネだという人たちもエリアだという人たちもいます、また他の人たちはエレミアだとか預言者の一人だとか言っています。私たちはどうでしょうか。現代のキリスト者たる私たちはイエス様のことをなんと、私は誰だと思うのかって言われた時に何と答えればいいんでしょうか。当時の福音書時代の人たちはですね、弟子たちも含めて少数の、人たち弟子たちは、他の人々はイエス様の質問に対してね、他の人々は預言者の再来と考えていた。でもね、ここに挙げつらわれている、預言者たちの名前を見るに、キリストとそういった預言者たちとの、人格的な結合がどこにもないんですよね。そうである以上、民衆やピーポカイザリアの人々の、私は誰だと思うのかっていうその噂話を弟子たちは聞いてるわけですから、その旅の途中でね、これあくまでも弟子たち以外の人からする人々はね、噂話として傍観者としての下馬評を言っていたに過ぎない。まさか本気でイエス様のことをバプテスマのヨハネだとは思っていなかったけど、まあそんなもんだなんじゃないのみたいな、エリアだとかいう人もいた、エレミアだとかいう人もいた、預言者の一人っていうふうにそういう人もいた。しかもこのルカの並行箇所のね、ルカの福音書の9章の8節ではね、別の人たちはエリアが現れたのといい、さらに別の人たちは昔の預言者の一人が生き返ったのだと言っていたからであるっていうふうにね、もうなんか預言者が復活したんだってある人は言っていたっていうことぐらい、もう5種類ぐらいのことを言ってるわけですね。私たちはイエス様のことを私を誰だと思うのか、誰だと思われていると聞くのか、人々はね何と言ってるかっていうことを聞いた時にね、私の使わせてこの地では人々はイエス様のことをキリスト教のことをこういうふうに言っておりますと、 まあ、答えることができます。で15節から16節、イエスは彼らに言われた、あなた方は私を誰だと言いますかと。まあピリポカイザリアの地方の人々はあだこうだと言うけれども、あなた方は私のことを誰だというか、シモンペテロが答えて、あなたは生ける神の子キリストですと。イエスは弟子たちを決して群衆扱いしませんでした。またピリポカイザリアの地方の人々のように決して傍観者扱いもしませんでした。教会の中でも同じです。私たちはイエス様から派遣された説教者や使牧者を通じてですね、愛を学んでいくわけです。なぜそうでしょうか。イエス様から使わされているそういう献身者や奉献者の方々っていうのはみんなもう命がけでイエス様に従ってるからですよ。私は命がけでイエス様に従ってるから献身者なんだ奉献者なんだっていう、まあそんな自分の前でラッパを吹くような人はね、すぐ偽物だってわかるから、別に何も事実を淡々と言って、どれだけ苦しんでいたかってことに関しても恨みがましく言わず、そのまま言っていくことでね、偽物か本物か分かりますよね。悲しかったら悲しいまんまをそのまま言うしさ、辛かったら辛いまんまをそのまま言う。しかしイエスを信じてイエスに従ってこんなに守られてきたっていうことも返す刀で言える人たち、ですよね。私たち聞きたいのはどれだけ苦しんだかっていう話もね、伝道者の書に書かれているようにね、まあ箴言にも書かれているようにね、まあ祝いの席に行くことよりもね、人の死を真剣に弔う葬儀の場所に行った方がまだマシだっていうふうにね、言葉もありますけど、教会の中でそういった説教者や使牧者たちが、私たちのことを群衆扱い、傍観者扱いしたり、手下扱いしたり、駒扱いするっていうことは絶対にあってはならないことです。むしろイエス様どうしましたか。徹底的に弟子たちに人たちに仕えてて選ぶらなかった。いや、ぶっちゃけ現代の教会見たら選ぶってる人いっぱいいるじゃないですか。教師面してる人たちいっぱいいるじゃないですか、ね、でもイエス様はどうしたか。弟子たちの足洗ったんですよね。洗足したんですよ。私がこれを単なる言葉の教えとして教えていないっていうことの理由の一つとして、私自身がまあちょっとね、選挙団体のところ事務所でちょっと用事があった時にですね、足をくじいてしまったんですね。で血を流してしまった。その時にある選挙団体の教師の方がですね、何も言わずにね、私の許可も得ずね、さささささってこう靴をね、手慣れた、ね、手つきでね、外して、まあ、靴下もね脱がして、これはひどいねみたいな感じでね、手当てしてくれたっていうね、事実ですね。何十歳も上の人でした。何の嫌な顔もせずにね、当然のこととしてやさせてくださった顔を見た時にね、同じところからメッセージした、戦争の場所からメッセージした説教者の顔が浮かびますけどね、その人は説教ではそのように互いに使いましょうっていうふうに言葉では言うんだけど、実際の生活においてはね、まあ私たちの交わりにおいてはね、ものすごく顎でこき使う人でした。まあ、こういう見言葉の取り次ぎと実際の私牧の分離というものはあってはならないことなんですよ。説教と私牧っていうのが決して引き裂くことはできないように。だから信徒の方々も、まあ、そういう献身者や奉献者の方々に対して何らかお世話になるときにね、その教えと実践的な指導であるね、私牧っていうものをね、分離させて、言ったらダメだということですね。なぜかというと、それは神に対する服従につながらないからです。教えは聞くけど服従はしない。服従はして甘えて依存はするんだけれども、真理の教えは厳しすぎて聞くことはできない。もうやめてくれ。説教と私牧は もうキリストにあって2つにして1つであります。説教を聞いて感動したならば、その感動通りの苦しい取り扱いが必ず起きます。その感動通りの憐れみ深い神様からの慰めがたくさん来ます。嘘をつく必要はない。私は教えだけを聞いて死僕はいけないんです。かたくななものだから、そのままかたくななものだから砕いてくださいって祈ればね、聖霊様が働いてくださいますよ。私は嘘ついちゃうんですね。教えは聞くことができる、だけど死僕は嫌だ、いや死僕はいいけど教えは嫌だと、いやそもそもどっちも嫌だとまあこうやってね、二項対立的なね、図式で物事を考えてしまうと、説教と私僕も分離して、結果服従ということが分からなくなる、謙遜ということが分からなくなる。そうなると相手のことを群衆扱いしても構わないよね、傍観者扱いしてもお客さん扱いしても構わないよね。でもイエス様はそういう扱いをせずに、むしろ積極的に一歩踏み出します。群衆扱いしない、傍観者扱いしないっていうのはね、愛においては消極的な姿勢です。そこに積極的な、踏み出しというものが必要です。愛の関係に入るためにね、相手をどう見るかどうかっていうのは消極的なね、愛であります。積極的な愛は何か、一つの明確な告白を求めるってことです。私のことをどう思うか、あなた方、他の人は分かった、エリアとかエレミアとか預言者の一人とか、なんか昔の預言者が復活してね現れたとか、洗礼者ヨハネだとか言っとるけれども、この皇帝崇拝の中心地において、お前さん方は私のことを何と言うのか、ペテロが代表してキリスト信仰を告白したわけです。これをパウロと、関連付けると、ローマ書の10章の9節から10節、なぜならもしあなたの口でイエスを死と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるんですと、まあ、これと結びつけることができますね。また第一コリントの12章の3節、信仰の告白っていうのは同時に自分の意思でやることではなく聖霊の出来事だということを覚えなければいけません。12章の3節ね、第一コリントの、ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ、聖霊によるのでなければ誰もイエスは死ですということはできません。まあ、なのでイエス様はペテロが答えた、あなたは生ける神の子キリストですという信仰の告白に対して、まだこの時には、聖霊が教会に注がれておりませんでした。教会が誕生してなかったんでね、まだ限定的な聖霊の注ぎでありました。だからこう言ってます。このことをあなたに明らかにしたのは、すなわちあなたの信仰告白はまだ福音が完成されていない、中間時代ではあるけど、福音書の時代っていうのはね、前半は、血肉ではなく天におられる私の父ですというふうに言ってるんですね。聖霊によって告白してるっていうふうには言ってない、まだ聖霊が下ってないからね。だけどそうであったとしても、父である神がペテロを通して信仰の告白を、福音がまだ未完成ではあったけれども、その時代に与えてくださったということはとても重要なことです。使徒ペテロにそのパウロの信仰告白の定義を当てはめてみると、ちょっとね、疑問が起きるんですよ。使徒ペテロの信仰の告白っていうものが、これ聖霊が下ってなかった時の告白です。ですので、まだね、このペテロの信仰告白っていうのを絶対化させてしまうのは、ちょっと成長していくんですよ。さらに啓示が豊かになっていく。だからここに固定化させてしまうと、ちょっと教会共同体における信仰の成熟っていうのがなかなか難しくなってきますので、まあ自分自身もね、戒めなきゃいけないなっていうふうに思うんですけど、まあ、ある意味使徒ペテロの信仰告白っていうのは、まあその弟子たちを代表したとはいえ、しかしながら、まあ個人的なね、信仰告白に 基づく、とも言えます。しかし使徒パウロの信仰告白の定義と決定的に違うのは、ペテロはこの信仰告白をした後、大祭司の中庭で3度もこの信仰告白を否定してるんですよね。これは果たして正規の信仰告白だったのかっていう話なんですよ。ですからマタイの福音書の26章の69節から75節、あなたは生ける神の子キリストですと告白したペテロが外の中に座っていた。すると召使いの女が一人近づいてきていた。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。ペテロは皆の前で否定し、何を言っているのか私にはわからないった。そして入り口まで出ていくと、別の召使いの女が彼を見て、そこにいる人たちに言った。この人はナザレ人イエスと一緒にいました。ペテロは誓って、そんな人は知らないと再び否定した。しばらくすると立っていた人たちがペテロに近寄ってきていった。確かにあなたもあの人たちの仲間だ。言葉の訛りでわかる。するとペテロは、嘘なら呪われてもよいと誓い始め、そんな人は知らないと言った。するとすぐに鶏が鳴いた。ペテロは、鶏が鳴く前にあなたは3度私を知らないと言いますと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いたということですね。ですから私たちは、使徒ペテロがだからね、大したことないんじゃないんだないんだって言うんではなくてね、そうではなくてね、使徒ペテロを通して、ペテロの信仰を通して私たちにも信仰における段階があるっていうことですよ。時々に神の特別な力が働いて、大した信仰を持っていないんだけれども、突如としてこう信仰告白に至ると。そして死んだようなね、肩書きだけのキリスト者が、その時だけ不思議な体験があったもんだっつって、ちょっと考え始めてね、信仰を追求するかもしれないじゃないですか。でそういうような立派な告白をする時もあれば、調子に乗りすぎちゃって、徹底的に自分自身の決心に基づく信仰なんていうものは、もろくも人間相対の出来事であって、否定に及ぶと。で結局自業自得で泣いて、激しく泣いてしまうと、イエスも裏切ってしまったと。だからね、立派に信仰告白する段階も私たちキリスト者の生活においてはあります。でもやっぱり試練の中にあったりとか、苦しみの中にあったりした時に、自分の身が危うくなってしまった時に、聖霊の助けなくしてどうしてね。まあ今新約の時代で聖霊に満たされることは可能なんですけども、満たされて余りある状態ではありますけどもね。でもやっぱりその信仰が明確じゃないと、聖霊の満たしもね、実感が少ないということになってしまうと、やっぱりキリストを否定するっていう方向にも転倒することがあります。でもそれが私たちの弱さでもあると思うんですよね。ペテロはそういう、まあ、さっき冒頭に弱さに徹するって言ってる、こう弱さがこう赤裸々に描写されることによって、逆にね、あなたは生ける神の子キリストですといった信仰告白者のペテロよりも、こういうふうにイエス様を否定した時の自分ね、ペテロの方が本当にこう共感ができるの。ああこういうペテロがあんな立派な信仰告白を特別に恵みとして与えられたっていうことは、自分が今本当にイエス様を否定するような信仰かもしれない、信仰の状態かもしれない、教会生活の状態かもしれない、日常生活の状態かもしれないけれども、ああこれでいいんだと、まあ誰かに助けを、ね、求めようとか祈ろうとか、ですからね、使徒ペテロの、この16章における告白というのは、キリスト信仰の実態そのものというよりは、その時の限界状況におけるペテロのイエス理解の、表明、と言えます。でもそれだけイエス理解の表明が、ね、天におられる私の父からのものであるっていうだけでも素晴らしいことだから、私たちはキリスト者としてキリストを信じている。たとえそれが次の段階で困ったことが起きて、ひどい状況になった時に3度否定するようなことがあったとしても、信仰を告白できる時に告白しといた方がいいんですよ。そしたら後々否定することをやっても、その否定した状況の中、イエス様はね、立ち直りの祈りをしてくださる方で、 教会の人たちもそうです。天国の生徒たちもそうです。マタイの福音書10章の32節から33節ですから、誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天におられ私の父の前でその人を認めます。これはある意味ピリポ・カイサリア地方のペテロの信仰告白の段階にいる私たちに適用できます。励まされますよね。しかし闇の時はあるんです。人々の前で私を知らないというものは、あの大祭司の中にペテロが3度否定したように、そういう段階の闇の時、闇の力が働いている時の私たちであります。そういう時には、私も天におられ私の父の前でその人を知らないと言います。まあ、こういうふうにね、読むことができます。でそれが、知ってるし、キリストから知ってるし、認めます、知らない、まあ、こういうふうに言われることにおいて、改めてキリストにね、すいませんでした、ありがとうございます、まあ、こういうふうにね、あのキリスト中心の信仰に至らざる得ないように導かれですね。で17節から19節するとイエスは彼に答えられた。バルネオヤ氏にも、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です。そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。まあ、ギリシャ語でね、教会のことエクレシアって言いますけど、エクレシアたる教会とは、旧約聖書におけるカーハル、すなわち神の民の集まりが由来なんですね、意味のね。で、神の民の集まりは一貫して旧約聖書において神の憐れみに、神の不動の愛によって私たちが神の民が支えられ抜かれているという思想で一貫しております、物語でね、史実で。で、この神の憐れみっていうのはヘセドっていうんですけどね。でこれがあの第一ペテロ自身が言ってますね。2章の10節、あなた方以前は神の民ではなかったので、今は神の民であり、ね、カーハールであり、ね、憐れみを受けたことがなかったので、今は憐れみを受けています。まあ、これはあのヘブル的に言うと、カーハールであり、神の民というのはカーハールであり、憐れみを今は受けているというのはヘセドを受けているということですね。神の不動の愛を受けている。まあ、いずれにせよ理性による人間理解を超えた霊的啓示なくしては、天におられる、ね、イエス・キリストの父なる神によらなければ到底不可能なペテロの信仰告白、だったことは間違いありません。マタイの福音書12章の38から41節、その時律法学者パリサイ人のうちの何人かがイエスに、先生、あなたから印を見せていただきたいと言った。しかしイエスは答えられた。悪い寛因の時代は印を求めますが、印は与えられません。ただし預言者ヨナの印は別です。ヨナが3日未満太陽の腹の中にいたように、人の子も3日未満地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時に、この時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナに勝るものがあります。まあですからね、あのバルヨナシモンっていうふうにペテロのことを言っておりますけどもね、あなたは幸いです、このことを明らかにしたのは血肉ではなくと。で、バルヨナシモンっていうのは、バルっていうのはニョロニョロの子っていう意味ですからね、ヨナの子シモンというですね。で、ヨナの子で思い出すのは、イエス様がヨナの印しかこの時代には与えられないし、ヨナに勝る、もの、すなわち私イエスキリストしかここにはいないということを言ったわけです。で、ヨナの印って何か、キリストが死んで、3日間葬られ復活して、っていう十字架と復活のね、福音を意味してる。それしか印は与えられん、ね、しかしながら、使徒ペテロの上に教会が建てられるというのは、イエス様のお言葉でありますけど、時事的にね、解釈して問題ないんでしょうかっていう、疑問がありますね。聖書を解釈するときにですね、どこの教派も結構やっぱりね、ここのところではこういう解釈を A という解釈を貫くんだけど、 ちょっとこう調子が悪くなってくると B という解釈に逃げたり C という解釈にね逃げたりするんですよね。他の教派では B という解釈を取るんだけど、調子が悪くなると C という解釈に逃げたり A という解釈を排除したりね、まあいろいろと、まあ、あの聖書解釈におけるね瞑想といったものがありますけどね、私たちはね、あのそういう上からの聖書解釈っていうよりも下からのね、聖書をベレアの人々のように熱心に御言葉通りかと調べていくっていう形でね、導かれたいと思うんですけど、ガラテヤ書の2章の11から14、ところがケファがアンティオキアに来た時、これわざわざねペテロのことパウロケファって言ってるんですよね。これただあだ名で言ってるとか言いやすいから言ってるっていうんじゃなくて、意識してるのはこのマタイの福音書の16章のさ13節からね、これまあペテロの信仰告白の上にね、ペテロ本人の上にまあキリストは教会を建てるということに対する皮肉でございます。そのキリストからケファと呼ばれたペテロ本人がアンティオキア異邦人の教会に来た時、彼に非難すべきことがあったので私は面と向かって抗議しました。ケファはある人たちがヤコボのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人たちが来ると割礼派の人々を恐れて異邦人から身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナマまでその偽りの行動に引き込まれてしまいました。彼らが福音の真理に向かってまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケファにこう言いました。あなた自身ユダヤ人でありながらユダヤ人ではなく異邦人のように生活しているのならば、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強いるんですかと言ってね、使徒ペテロと使徒パウロの対立が、勃発しましたけど、これは使徒同士の対立というよりも福音の真理に妥協するかそれとも貫くかというね問題であります。ですから人間的に言うと聖書の中でまあペテロ書においてねパウロの文章は難解だけれどもね、まあ認めてますよねパウロのことは、パウロのことはねペテロはね、大先輩でありながらね、第一に言えるのはまあそのこういったね人たちの信仰告白とか、まあそのペテロ本人がまあちょっとこうね、その信仰告白から脱落してしまう、福音の真理に妥協してしまうというところがあってからね、不思議にもペテロの宣教活動から使徒言行録ではパウロの宣教旅行が主になってね、ペテロはほぼほぼ、書簡でしか聖書の舞台から消えてしまいます。これはやはり神様というのはもともとはそのペテロの信仰告白に期待を寄せ、そこに教会を建てるっていうことではありましたけれども、まあ、結局のところはですねペテロが福音に妥協してしまったゆえに、ペテロ本人というよりもペテロの信仰告白を評価してるわけですよ。どう考えてもね。でそうでなければペテロ本人はミスばっかりアンポンタンばっかりしてますんでね、人間的にはすごく共感するところ私は個人的に大なんでありますけれどもね、福音の真理においてはなかなかね、妥協は、したらね聖書は本当にこう登場舞台から去るか去らないかの問題になって本当に厳しい世界だなというふうに思いますね。でもその厳しい正確な福音理解がなければそれに対する福音に対する正しい信仰告白が継続されていかなければ残念ながら私たちは舞台から降りることになってしまうわけですね。第一に使徒たちという預言者たちは教会にとってではどういう存在なのか土台なんです。そしてキリストはじゃあどういうことかというとその土台を支える要の石ということになります。エペソ書の2章の20節から22節使徒たちや預言者たちはこの中にペテロとパウロもね、含まれているわけですけども、そういう土台の上に建てられていてキリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ御霊によって神の御住まいとなるのですと。でこの要のキリストにあてがわれている要の石という言葉は動かせないものとか 動かしてはならないものとか重要な石のことでありますから、要するに教会においてその信仰告白やら福音理解においてキリストご自身は絶対に動かせないものであります。絶対に動かしてはならないものであります。教会において一番重要なもの、それはイエスキリストご自身です。これに対する信仰告白は人間にできるものではない、聖霊によらなければならない。福音が完成される前は聖霊が、到来しておりませんでしたので、特別に天の父なる神様から奇跡的にね、人知をはるかに超えた信仰告白がペテロできたっていうだけの話でね、教会において聖霊が注がれて教会が誕生した暁においては、もうペテロもパウロも同格の存在ですから、使徒としてはね。何が違うかというと、使徒としての立場は同じだけれども、福音の真理に妥協するか妥協しないかということですね。そして2番目、これは領義的なことではありますけれども、キリストが土台、教会の土台だっていうことですね。第一コリントの3章11節、誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエスキリストです。最初のねエペソ書のところではね、要の石たるキリストが中心となりつつ、使徒たちや預言者たちというのが土台だっていうふうに言ってますね。でこれは分裂分派のお話がエペソの職からそんななかったからだと思われます。で第一コリントでは、コリントの職業家が分裂分派の問題で困っていたというところがありまして、ですから使徒たちや預言者たちっていうことを出してしまうとですね、さらにそういうね、パウロ自身がそういうね、使徒たちや預言者たちのそのね、誰につくか彼につくかっていうただの人のね、批判しておきながら矛盾したことを言っとるって。だからここではね、教会の土台っていうのは唯一イエスキリストだけだっていうふうにね、誤解されないように言っているわけですね。確かに教会の土台というのはキリストです。でも別にこう派閥に分かれていない場合は、この教師によって、この説教者によって、この志牧者によってね、そういう教派の流れがあってみたいなね、いうふうに言うことは普通にできますよね。でマタイの福音書の著者マタイはキリスト信仰と、教会を不利一体不可分な関係として結びつけたという点で大きな貢献をしました。この使徒ペテロの告白が特別なものにであったとしても、聖霊によるものというよりも、まだ福音が未完成の時の特別な、信仰告白で、結局は、その同じ福音書で3度もキリストを否定するに終わってしまった告白でありながら、ペテロにキリストに対してペテロを通して信仰告白をさせている記事を書いたことで、個人のキリスト信仰と共同体である教会を引き裂くことはできない、一体なんだ。キリスト信仰というのは個人主義ではない、神の民の歴史の中に、神の民の集まり共同体の中に位置づけられているんだ。個人主義は共同体的、個人的な次元の信仰は共同体的次元の信仰において覆われ、完成されていくのだ。そしてまた共同体的次元の、教会の信仰というものも、そこに集まった一人一人のカラフルな、色合いのキリスト信仰によって支えられていくものなんだという、この通気性の良さがですね、教会の素晴らしいところでありね、決してこの個人主義というものと、教会主義というものを対立させてはいけないという意味で、使徒ペテロはキリスト信仰と教会との一体性を、見事に体現した告白をしたということは、マタイの大きな功績であります。また最後にですね、20節ですね、マタイの福音書16章20節、その時イエスは弟子たちにご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと命じられたと、これ沈黙命令であります。この沈黙命令はキリスト信仰の中に潜む底知れぬ秘義のゆえに、キリスト信仰を軽々しく口にして、これを人に言いふらしてはならない、吹聴してはならぬとする必然性という事実に基づきます。でも私たちはどうでしょう。神様からこんなに恵みを受けたら、ああ恵まれたって、ね、 神様から、まあ人からこういうふうによくされたと、よくされた、キリストを信じて良いことがあればよかった。でも本当に聖書をね、文字面だけを読まないで、キリストの聖なるお心をね、本当にこう鑑みてね、神の御心を求めて聖霊によって読んでいくときに、どんなに自分は調子こいてね、沈黙命令がなされてるのにね、ああだこうだとね、ピヒャラピヒャラ、もうねピルポカエサリア地方というようなね場所、今の現代の私たちが置かれている今の場所で不意調するものであるかってことですよね。キリスト信仰はいかなる具体的内容を内に秘めているのか、十字架の死と復活を通じて明らかにすることがその人にできなければ、生ける神の子キリストという告白的名称だけではね、言葉っ面だけでは人々に対して重大な誤解に導いてしまうことになりかねません。だから黙っとれっつったんですよ。まだ福音は完成してないんだから、あんたら福音分かってないでしょと。だから分かる日が来るまで黙っとれと。それなのに私たちは確かに福音完成している時代に生きているけれども、ね、そんな安直なことでね、言いふらすでしょ、キリストのこと、聖霊に導かれていないのにね。この人にはもう、だから一人一人に対して、私はやっぱり聖霊様の御行為に聞き従いたいなって、ね、いつも願ってますよ。この人に伝道していいですか、この人に教会の、まあ、15年にわたる歴史で多くの人たちによって培われてきた、教会の信仰を伝えていいですかって、どこまで伝えればいいですか、全部伝えたらパンクしますって言って、聖霊と対話しながらね、ことを進めていくっていうことがとても重要ですね。ルカの福音書17章の11節から19節。さてイエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入るとサラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様先生、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたてながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救ったんですと。まあ癒されても、帰ってくる人はごくわずかでありますし、福音が完成する以前の癒しというもの、以前の信仰というものは、基本的に意味が変わっております。まずあなたの信仰があなたを救ったっていう、まあ、定式的な文言がありますけどね、福音書には。これはね、教会がの聖霊によって誕生して、教会の信仰が成立した以上、これはあなたの信仰があなたを救ったという言葉は変換せねばなりません。キリストに対する信仰があなたを救ったのですっていうふうにね、教会の信仰に包まれて教えられていく必要があります。自分の信仰でね、自分を救ってたらキリストの十字架必要なくなっちゃうからね。でもそれを、あなたの信仰があなたを救ったのですと言われたお方の神に対する信仰が重要なんですよ。それに、そのキリストの信仰に聖霊によって霊的に一致して私たちは救われていく。自分の信仰、瓦礫の信仰にもう頼る必要ない。自分の信仰っていつか行き詰まりますよ。絶えず自分の信仰を明け渡して、キリストの信仰に預かることができますように。まあ、それが説教の醍醐味であり、また聖餐式のキリストの血と体に預かる、大きな意義というものであります。キリストと一致していなければ、瓦礫で頑張るしかなくなっちゃうからね。だからそう読む。キリストの信仰が私を救ったんだ。教会の信仰が主にあって私を救ってくれたんだ。癒しはどう考えるか。10人清められたということで癒しを言ってますけども、残りの9人はどこにいるか。皮膚病を清められたわけですからね。っていうことになりますけど、癒し。まあおそらく10人全員 清められたって書いてるから順に全員癒されたんですよ。だけどキリストに立ち返ってキリストを信頼するために、信頼して戻ってきた人は外国人以外の一人だけだったと。だからこの癒しというのは福音が完成する以前の使われていろんな諸々の奇跡とか癒しっていうのは何かって、究極何を表しているかというと、十字架を信じることによっての救いということであります。罪の許しということであります。聖化ということであります。信仰によって全て手に入れることができます。それは第一ペテロ2章の24から25節だから、福音書の癒されたとか解放されたとかっていう記事を単なる奇跡物語として読んでは本当にもったいない。あれは全部贖罪を意味します。救い、救済を意味するんです。だから現在福音は完成されて、私たちはキリストを信じれば救済されますんで、癒される人もいれば癒されない人もいる。しかし天国の命に豊かに満たされることは、生きてても死んでても神の喜びのために、神の喜びのために、死ぬということしか私たちにはできない。逆にそのできないという限界性がキリストに頼る、ね、根拠となるんです。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷の上にあなた方はなんて書いてあるんですか、癒されたって書いてあるんですよ。あなた方は羊のようにさまよっていた。なんかここからは共同、あなた方は癒された。これは個人的な次元における信仰の救済です。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。まあ、簡単に言うとキリストの、育て上げる立て上げる教会に帰った。交わりね、これ共同体的な次元における教会の信仰に預かれたということですね。これを不完分離の関係として、一体として描いたところ、マタイの福音書におけるキリストに対するペテロの信仰告白、いかがだったでしょうか。私たちもそのようになりますように祈ります。聖なる父、全能永遠の神、聖ペテロ聖パウロの生涯に示されたあなたの導きを称え、心から感謝を捧げます。ペテロは使徒の頭として信仰を宣言し、イスラエルの小さな群れから初代教会を作り、パウロはキリストの神秘を解き明かし、異邦の民の使徒となりました。異なる使命を受けた二人はキリストのもとに人々を一つに集め、信仰の証のために共に命を捧げました。あなたの恵みを称える全ての天使聖人と共に、私たちも終わりなく褒めを歌います。父と子と聖霊の御名によって、アメン。